こんにちは、うららです。この音声では結納や顔合わせ、みんなやってるのかなしでもいいのかということについてお伝えをします。今時結納って必要なのかなって迷いますよね。両家の顔合わせ食事会だけでいいのではないかと思いますが、親が意外と結納をやってほしいと思っていることもあります。で、一番悩むのは、新婦の親は結納をやってほしいと思ってるんだけれど、新郎の親は結納は必要ないと思っている場合です。結納一つで両家のお付き合いがこじれる場合もあるので、慎重に行きたいところ。この音声が終わる時には、どう考えていけばいいのか、今時の結納の本質がわかります。では、結納しない割合ってどれくらいあると思いますか？ゼクシー結婚トレンド調査2016によると、2015年4月から2016年3月に結婚した人のうち、結納と両家顔合わせ食事会を行ったかどうかというのは、結納をしなかった割合が8割弱と、圧倒的に多いんですね。両家の顔合わせだけを行った人が 79%、そして結納と顔合わせを一緒同時に両方行った人が 9%、 結納だけを行った人が 5% ということで、何らかの形で結納をやったという人は、14% に過ぎません。でも、もし新婦の親御さんが結納をしてほしいと思っているなら、もしあなたが結納は必要ない、無駄だ、もったいないと思っていたとしても、結納を行う方向で考えることをお勧めします。で、そもそも結婚における結納の意味って何かということなんですが、結納というのは結婚の約束をした両家の間で結婚の準備のお金や品物、つまり今でいう結納金や結納品を取り交わして、婚約と両家の結びつきを祝う儀式なんです。で、もっともっと昔に遡ると、結婚すると親族になるという両家がお酒を酌み交わして祝うというものだったらしく、その時の酒の肴を結納物、結ぶ字ですね、結納物と呼んだそうで、そこから結納という名前になったと言われています。で、今はホテルなどに集まって略式結納を行うのが主流になっていますが、昔は仲人さんを立てて、で、仲人さんが新郎側の自宅、新婦側の自宅を往復して結納品を届けていたそうで、それくらい両家の結びつきとか娘さんをいただくということを丁寧に行って重みを持たせていたとも言えます。で、結納に関するプレ花嫁さんや卒花さんのお悩みってどんなものがあったのかということなんですが、この結納を行うかどうかというのは、多分結婚準備の悩み事トップ3に入ると思われます。で、ちょっと事例をご紹介したいんですが、3パターンに分かれますね。で、1つ目のパターンが、彼の親が結納をやらせてくれと言ってくれているパターンです。で、お一人目、結納について、お相手の家族、新郎側の家族が必ず結納がしたいと言っているのですが、そんなに私たちは必要だと思っていません。伝統的なことをしないといけないのでしょうか。断るにしてもどのようにすればいいですか。経験のある方教えてくださいということで、私たちというのが新婦側ですね。新婦とそのご家族は必要ないと思ってるんだけど、新郎側が必ずやりたいと言っている、どうしたらいいかということですね。で、同じように、結納はしなくてもいいかなと考えるものです。親や親戚、一部の友人には絶対にした方がいいと言いますが、私は結婚したら結局お金の出所は一緒になるわけですし、形式にこだわる必要もないという考えなのですが、やはりきちんと結納はした方がいろんな意味でいいのでしょうか。結納してよかった という方の意見をお聞きしたいです、よろしくお願いしますということですね。でこういう場合はあまり問題がないです。でさらに問題がないのが、2つ目のパターン、双方の親が結納をやると言っているパターンです。この卒花さんは、私の実家はとても田舎で昔のしきたりが残っているような地域です。婚約することになり両家の交わせについて話し合っていたのですが、私たちは結納品などはもったいないし、そこにお金を費やすなら新婚旅行とかに当てたいと思っています。しかし親たちは結納はするべきという考えの人たちです。実際地元同士の友達はみんな結納をしています。ここはとても田舎で昔のしきたりが残っているような地域なので、地元同士の友達はみんな結納をしているし、親も結納をするべきと考えているってことですね。ですが結納品などのパンフレットとかを見ても、今後何に使えばいいのか、どこに置くのかという置物や飾り物ばかりで、後々捨てるにしてもこれに大金を使うのはもったいない気がしました。ここでちょっと注釈を入れますと、結納品で、地域差がありますが、関東だと10万円以内でできる場合もあるんですけど、西の方の地域ですと20万円30万円かかる場合があります。ですので、もうそれに費やすなら新婚旅行とかに当てたいというのは本音でしょうね。はい、では続きです。しかし親たちは結納はするべきという考えの人たちです。そうですね、実際地元同士の友達はみんなしていますと。ですが、結納品などのパンフレットとかを見てもももったいない、それに結納金やお返しも今後私たちのお金になるのであれば、わざわざする意味が見出せません。最近は若い人は結納はしない方が多いと言いますし、結納品をきちんと揃え正式に結納を行った方、やってよかったと思いますか、やらなくてよかったと思いますか、アドバイスをお願いしますということです。はい、で最後の3つ目のパターンです。これが一番揉めやすい、彼親、新郎側の親が結納をしないと言っている場合です。これ事例を2つ挙げています。お一人目が、結納について困っています。先日両家に挨拶を終わらせました。その際彼の親から結納は絶対したくないと言われました。もしするっていうなら結婚を諦めてくださいと。しかも私の親はちょっとした形としてお茶セットくらいはいただきたいと言っています。彼の親はお祝い金は包むと言われ、そのことを私の親に伝えました。すると結納は女側の親が決めることであって男側が決めることではない、顔合わせの後に結納の話をして、また次回にお祝い金を持って食事するのが常識だと言われました。初めてのことでどうしたらいいか分かりません。結納はどうしたらいいですか。また顔合わせをして、婚約書食事会または結納というふうに2回会わないといけないってことですよね。っていうことで、もうなんかね、これ結構紛糾してるんですけど、彼の親から結納は絶対したくないと言われたって、もうこれね、もってのほかですよね。もう絶対に揉めます。はい、そしてお二人目、顔合わせと結納について両家で揉めていますということで、皆さんの意見を聞かせてください。私の家が東北で彼の家が九州なんです。もともと風習も違うってことも理解しています。私の両親は顔合わせと結納を別々にやりたいと言っています。つまり分けて2つ2回やるってことですね。はい、で彼の両親は顔合わせも結納も一緒でいい、1回でいいと言っている。で彼の家庭は複雑で、私の両親は心配しており、さまざまなことを話し合い、顔合わせで次の結納の日取りなどを一緒に決めればいいんじゃないか、両家で決めればいいんじゃないかと言っています。で顔合わせは私の地元で、結納は、地元っていうのは東北ですね。そうか、遠距離なんですね。神父さんのお家、実家が東北で、彼の方は九州で、顔合わせは東北でやって、で結納は真ん中を取って都内でやろうと考えているんですが、納得してもらえません。 彼のお母様は話を聞こうともせず、彼が電話しても電話を切ったり怒ったりと話になりません。彼のお母さんは私の地元に来ることに対して遠いし寒いし面倒くさいと口に出したそうです。その九州から、東北に行くのがもう遠いし寒いし面倒くさいと言ったらしい。で、そんなことを言われて私は自分の両親に対してやるせない気持ちでいっぱいです。なおさら彼の両親に会ってから結納の話を進めたいのです。彼のお母さんを説得するにはどうしたらいいでしょうか。私の両親は顔合わせにも地元に来ないなんて非常識だし、嫁にもらってやるという態度でありえないと怒っています。わかりにくい文章ですみませんということで、まあなんかいろいろ揉めポイントがありますね。全部がその文字通りってことじゃないんでしょうけれども、遠距離だとそもそも大変だというところに持ってきて、お母さんがまあこう言ったと言っている。まあね、伝聞なのでね、その文字通り遠いし寒いし面倒くさいって言ったのかとか、文字通りのお気持ちだったのかっていうのは別なんですけれども、まあ、それをそのまま伝えてしまうと揉めますよね。はい、という感じで、3パターンあります。で、その新婦さんの親は別にどっちでもいいんだけど、新郎の親が必ず結納がしたいって言ってるパターンとか、あるいは、双方の親が結納はやるもんだと言っているパターンっていうのは、あとはもうその新郎新婦がどう考えるかだけであって、あまり揉めないんですね。で、一番揉めるのがこの新婦側のご両親は結納はあるものだ、やるものだと思っているのに、新郎側の親御さんは結納はしない、なくていいですよねと言ってくる場合に一番トラブルになります。で、私の場合はどうだったかと言いますと、私の場合は両家顔合わせだけを行いました。ですが、これは夫にも言ってないんですけど、両親の本音としては多分結納してほしいというか申し出てほしかっただろうと思います。で、もともとまあかなり、厳しい家だったというのと、なんていうか、そういうなんか礼儀とかにうるさい人たちで、かつてはまあ裕福だったので、その裕福なまま実家がこう保っていれば結納なしなんかちょっとありえないとか言ったと思うんですね。だから気持ちとしてはまあそういう気持ちがあったと思うんですけど、実家もいろいろとなんかこうごたごたっとなりまして、割とお金に困るという場面もあったので、自分たちがその十分な結納返しとかそういうお支度がねできない状況だったので、言い出せなかったんじゃないかなと思うんですね。で、私の場合は夫が2度目な人だったので、だったのと、お互いにそこそこいい年齢だったので、もう最初は披露宴もなしでみたいなことを夫が言ってたんですね。もう話し合いも何もする前に、いや別にちょっと披露宴とかやるつもりがないとか、なんか自分の親族に対して言ってて、あ、そうなんだと思いながら聞いてたんですね。まあ、そこからのスタートだったので、まあ、だから当然結納も別にやらなくていいよねみたいなことを私は彼から聞かれました。で、なんか結納いらないよねって男性の側から言うのかとか、私はちょっと不満だったんですけど、で、不満だったけれども別にそのやらなくて構わないと思ってましたし、まあそのもったいないってこともあったし、私もそんなに貯金がなかったし、できるだけこう余分なお金は使わないで済むなら済ませたいと思っていたし、で、さっきお話しした通り、うちの両親もお返ししたりできないっていうことが分かっていたので、まあ結納別にやらなくていいよねって言われた時に、そうだね、やらなくていいねっていうふうに、返しました。で、まあ、ここからね、何をお伝えしたいかっていうと、その夫が2度目だとか、私もそこそこいい年だったっていう私たちの場合でも、男性側から結納なしって言われると感情的にやっぱり少し引っかかるんですよね。なので、もしあなたが初婚のお嬢さんで親御さんがまだ現役でお元気なうちであれば、結納っていうのは当然男性側からさせてくださいと申し出ていただくものだと思われると思っていた方がいいです。 で、まあ、ゼクシーのデータにあった通り、結納した人っていうのは 14% と、まあ、かなり少数派です。ただもしあなたの親御さんの方から結納は結構ですと、親御さんの方からですよ、聞かれて言うんじゃなくて、いやもう結納はなしていこうよっていうふうに、拒否されるのでなければ数パーセントはやっぱりやってほしいとか、結納させてくださいって言ってほしいというお気持ちがあるんだと思います。で、そうであればできるだけ新婦側のご両親のお気持ちを優先できるように、つまり親御さんが結納してほしいんだったらできるだけ結納するのが無難です、で、なぜならあなたの結婚っていうのは、あなたは結婚なんだけれども、親御さんにとっては嫁に出すことなんですね。で、嫁に出すことっていうのは、自分たちの娘ではなくなること。もう自分たちの実家から送り出す、もう戸籍から出ますから、送り出すことになるんですね。で、この自分の娘ではなくなるっていうことが、親にとってはものすごく重みがあります。で、この重みを尊重して差し上げてほしいと思うんですね。で、もちろんその結納っていう儀式とか、その準備とか結納品とかが無駄かなとか、もったいないっていう気持ちはわかります、すごくわかるんですけど、そこは折れておいてはどうでしょうか。もうね、もうその親御さんのその気持ちを尊重するチャンスって他にないんですよね。結納以外にないんです。で、じゃあ彼親が結納をしないといった場合はどうしたらいいかっていうことについてお話をします。で、もう少なからずあります。新郎側の親御さんが、結納は絶対にやらないっていうとか、気持ちはあるんだけど、何かそのご事情で結納ができないっていう場合がありますよね。でもそれはそれで仕方ないです。で、その場合は、あなたの振る舞い一つでかなりこう感情的なもつれっていうのがなくなりますので、注意深くことを進めていきましょう。で、あなたのご両親には、彼親が結納しないと言っているっていうことは、やんわりと遠回しに大切に伝えてください。で、あなた自身がその結納しないって言われて傷つくかもしれない。でね、やっぱり私も彼から結納なしでいいよねって言われて、えって思ったので、えって思うし、なんか私そんな風に大事に思われてないのかという風にショックを受けると思うんですね。だから感情的になりたいかもしれない。で、親御さんにこんなこと言われたっていう風にダイレクトに言いたいかもしれないけれども、そこは我慢です。なぜ我慢をするかというと、自分たちの結婚をスムーズにするために我慢をしてください。親が感情的にもつれてプラスになることは何もないです。親の感情のもつれはあなたと彼の感情のもつれにつながっていきますから、ここはぐっと我慢して、やんわりとできるだけ、衝撃がないように親御さんに伝えてください。で、なぜかというと、彼親の方からその結納をやらないできないと言ってるっていうことをあなたのご両親は聞きたくないはずなんですね。で、なぜかというと、その大事な娘さんをいただくのだから結納をするっていうふうに思えてもらってないんじゃないか、そんなところに娘を嫁に出して大丈夫なのかと親御さんが心配してしまうからです。ですから、もし結納なしになりそうであれば、その結納はしてもらえないんだけれども、それ以外のところではちゃんとしてもらってるんだということを伝えて、あなたのご両親を安心させてあげてください。で、具体的には、その例えば婚約指輪をいただくんであれば、婚約指輪はこんな風にもらえるんだとか、婚約の記念品こんな風にしてくださるんだっていうこととか、経済的な面では彼自身が頑張って誠実にやってくれているっていうことを、いろんなエピソードでことあるごとに親御さんに伝えてください。例えば、ドレスこんな風に迷ったんだけど、彼がこっちにしたらって言って、プラスでお金出してくれたんだとか、 それとかその新生活の、家電見に行った時にこんな風に彼が頑張ってくれたんだとか、そういう小さなエピソードをたくさんたくさんこまめに親御さんに伝えて、あ、彼がちゃんとやってくれてるんだなとかいうことが伝わるようにして安心させてください。でまた彼の親御さんにもちゃんと可愛がってもらって大切にされてるっていうことが分かるようなエピソードを親御さんにこまめに伝えてください。でそんな大したことじゃなくてよくて、例えば、なんとかちゃんはこうだねって褒めてもらったとか、あるいは行った時にこんなものごちそうになったとか、あるいは親御さんから彼に対して、なんとかちゃんのこともっとこんな風にしてあげた方がいいよって言ってくれたらしいっていう風に、あなたが気にかけてもらってるっていうようなエピソードを、もう本当に細かく細かく日常的に親御さんに伝えて、少しずつ安心してもらえるようにしてください。で、めんどくさいんですけど、そういう小さなことって、私たちはなんか当たり前かなとか、当たり前っていうか親に言うほどのことでもないかなと思ってしまうんですけど、親っていうのは私たちが言わないと情報ゼロなんですね。彼がどんな人かとか、彼親がどんな人か、結婚に対してどういう気持ちで当たってくれているのかっていうことは一切情報が入らないわけですよ。なので私たちはその彼を通じてとか、あるいは直接親御さんと話して、あ、こんなふうに思ってくれてるんだなっていうことをちょっとずつ理解していっても、それが親には伝わらないんですね。で、伝わらない中で結納はなしっていうのがダイレクトに伝えられたら、いやちょっと待てよっていう話になりますよね。で、それはやっぱり親御さんにしても不安だし、ゆくゆくそんなところに娘を嫁に出して本当に大丈夫なのかっていうのが何も確信が持てない状態なんですね。だからあなたが、こまめにこまめにこんなこと伝えなくてもいいんじゃないかっていうことまで、伝えるぐらい伝えた方がいいです。で、そういうことをちゃんと丁寧にやるかやらないかで全然違いますよね。だから、重要ポイントは2点です。彼親が結納をしないと言っているということをあまりストレートに伝えないこと、何かこうこうこういう事情があってなんか難しいみたいなんだぐらいぼやかした感じから入って、で、親御さんに察してもらってください。で、察してもらいながらいろんな説明をしていくこと、絶対にその私もショックだ、こんなこと言われた、結納なんかしないって言われたんだよ、どう思うみたいなことは絶対に言わないこと、これが第一のポイントです。で、第二のポイントは結納っていう形はないんだけれども、彼がすごく経済的にちゃんとしっかりしているとか、彼の親御さんが可愛がってくれている、私を大事にしてくれているっていうことが分かるエピソードをこまめにこまめに、自分の親に伝えてください。で、この2点を守れば結納っていう形式がなくても感情的なこじれが起こるリスクが最小限になります。はい、ということで、長くなりましたがまとめます。1つ目、結納を行うかどうかというのは、彼親でもなく、彼とあなたでもなく、あなたのご両親の意向を一番大事にしてください。で、もし彼親が結納なしで行きたいと言っている場合、何か事情があって結納ができない場合には、婚約のプロセスで、あなたが大事にされていること、そして彼が経済的にしっかりしていること、そして彼の親御さんに大事にされそうだと思ってもらえるエピソードを親御さんにこまめに伝えて安心してもらってください。はい、では結納に関してどう考えていくか、今時の結納の考え方お伝えしました。この音声は以上です。ありがとうございました。